お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月4日、日本の高市早苗首相が就任後初めてオーストラリアを訪問しました。初の女性総理大臣となった鉄の女と表現される高市首相の訪問で、オーストラリアと日本は経済安全保障協力強化のための一連の協定に署名しました。今回の訪問はマルコム・フレイザー首相と三木武夫首相が奈良条約に署名し、両国の友好と協力関係が確立されてから50周年を記念するものです。世界的なエネルギー危機とルールに基づく国際秩序の不安定化が進む中、アンソニー・アルバニージ首相は今回の訪問が両国間の関係を強化するだろうとしています。両国の友好関係はかつてないほど緊密です。この不確実な時代において友情はこれまで以上に重要です。1976年以降、世界は大きく変化しましたが、オーストラリアと日本の友好関係の強さ、そして両国民が共有する寛容と尊敬の精神はかつてないほど強いものとなっています。アルバニージ首相でした。元ヘビメタバンドのドラマーで、現在は世界的な指導者である高市首相は、アルバニージ首相への贈り物として日本のメタルバンドとロックバンドのレコード2枚を持参しました。そのお返しとしてアルバニージ首相からは ACDC のサイン入りドラムヘッドと、バンド創設者マルコム・ヤングの楽入り写真を送られました。我々はヘビメタ音楽やその他の重要な国家問題についても引き続き協議していきます。アルバニージ首相でした。両首脳は一連の新たな合意の中で、防衛安全保障、重要鉱物資源、サイバーセキュリティ、貿易における協力関係を深くしていくことを発表しました。経済安全保障に関する合意は、エネルギー製品、重要鉱物、食料などの物資のサプライチェーンを強化することを目的としています。この協定は二国間協力を推進するものであり、両国が経済安全保障措置とリスク軽減策について相互に協議し、対応措置を検討することを義務付けています。第一に、本日署名した経済安全保障協力に関する共同宣言は、経済ショックや不確実性に対する我々のレジリエンスを高め、信頼できるサプライチェーンの構築をさらに促進します。 AI 量子技術やバイオテクノロジーなどの重要技術の開発を加速させ、地域経済の回復力を支えるものとなるでしょう。アルバニージ首相でした。それに加えて、エネルギー安全保障に関する合意では、両首脳が確実な燃料とガスの安定供給を約束しました。日本はオーストラリアにとって精製石油とディーゼル燃料の重要な供給国です。日豪研究センター所長のシロー・アームストロング氏は SBS に対し、日本はエネルギー製品をオーストラリアに強く依存していると話しました。日本のエネルギー自給率は約 16.5% で、オーストラリアは圧倒的に最大のエネルギー供給国です。日本のエネルギー需要の3分の1はオーストラリア産のガスと石炭で賄われています。ですから、私たちは日本のエネルギー安全保障を支える上で重要な役割を担っており、そのために不確実性を生み出すことを避け、安定した供給国であり続けなければなりません。アームストロング氏でした。この合意は、アルバニージー政府に対し、ガス輸出に 25% の税金を課すよう求める圧力が高まる中で成立しました。オーストラリア研究所の調査によると、ガス輸出への税金は、オーストラリア経済を年間170億ドル押し上げる可能性があるとしています。しかし、オーストラリアが信頼できるパートナーとしての地位を弱める危険性があると この税制への反対意見もあります。シロー・アームストロング氏は、国内政策はオーストラリア国民に奉仕するものであると同時に、地域における主要なパートナー国にも確実性を提供するものでなければならないと話します。しかし、国内エネルギー政策を正しく策定できないということではありません。オーストラリアでは長年不透明な状態が続いています。しかし、政策を変更し、国内エネルギー政策を正しく策定していくにあたって、北東アジアの顧客を差別することなく、将来にわたって安心感を与えるような方法でなければいけません。アームストロング氏でした。今回の訪問では、防衛・安全保障協力の強化に向けた取り組みについても確認が行われました。既存の合意に基づき、共同声明は、互いの領域内での新型装備・先進兵器・新興技術の試験を優先事項としています。今年初め、オーストラリアと日本は、オーストラリアの一般クラス軍艦を日本の最上型フリゲート艦と共通の型式に改修するという数十億ドル規模の契約を締結しました。高市首相は、日本とオーストラリアを準同盟国と表現し、強化されたパートナーシップは地域安定によって極めて重要だと話しました。本日、アンソニーと私は中国、東南アジア、太平洋諸国をはじめとする諸問題、そして北朝鮮の核・ミサイル問題や拉致問題など、インド太平洋情勢に関わる諸問題、さらにイランを含む中東情勢について戦略的な協議を行いました。厳しい国際情勢の中、共通の同盟国であるアメリカとの協力強化は不可欠です。高市首相でした。オーストラリアと日本は共にアメリカの歴史的な同盟国ですが、貿易や地理的なつながりを通じて中国とも深く結びついています。アームストロング教授によると、アメリカの同盟関係に対する確信が薄れ、中国の影響力が拡大するにつれ、日本とオーストラリアは共に関係強化に尽力しているとしています。中国、そしてアメリカや地域全体へのメッセージは、オーストラリアと日本はルールに基づくシステムと開かれたグローバル経済を支持していることを意味しています。例えば、経済安全保障に関する宣言は、両国が最高レベルでより緊密に協力することで、これまで築いてきた前提が覆されつつある世界情勢で、ルールに基づくシステムと開放性を保護していくこと、そして我々の利益に資する新たなルールや基準を今後策定していく中で、既存のシステムを維持していくことを目的としています。アームストロング氏でした。また、重要な鉱物資源に関する協定も締結しました。日本は金属供給網を中国から他の国も含め多様化することに意欲を示しています。投資対象となる主要プロジェクトが6件挙げられました。これらは両国関係の中核をなす柱であり、サプライチェーンの脆弱性に対処するものであると位置づけられています。ドン・ファレル貿易相は、スカイニュースのインタビューで、今後数週間以内に日本を訪問し、合意内容を確固たるものにする予定だと話しました。2週間後には日本へ行き、日本との協議を継続する予定です。首相のシンガポール訪問後、我々は各国の担当者と会談し、これらの合意内容を具体化しています。合意内容が文書に反映されることが重要です。シンガポールとの協議は燃料供給の確保という成果につながっています。しかし、重要鉱物資源の分野においても、我々は地域の同盟国からの投資拡大を強く望んでいます。重要鉱物資源産業にはチャンスがあり、日本にもそのプロセスに積極的に関わってほしいと考えています。ファレル貿易相でした。筋金入りの保守派である高市早苗首相は、アンソニー・アルバニージーとは全く異なる政治的背景を持っています。しかし、アームストロング氏は、 これほど重要な関係においてはそうした違いは脇に追いやられると述べています。オーストラリアの首相と日本の首相が長年にわたって築いてきた関係と同様に、両国の首相は政治的立場に関係なく建設的な関係を築いてきました。二国間関係においては政治的立場はほとんど関係ありません。アルバニージー首相と高市首相は二国間関係、そして安定した地域秩序に深い関心を共有しています。高市首相がアルバニージー首相をアンソニーと呼んでいるのを聞きましたが、同首相は親密な関係を築いていると思います。アームストロング氏でした。 SBS ニュースのシドニー・ラングのストーリーを SBS 日本語放送北田和代がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。